聖書を拝読します。ヨハネの手紙第3、1章、2節です。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いへ、また健康であるように祈ります。アーメン。
愛する聖徒の皆さん、全世界と全国の1万1000余りの司教会、司聖殿の聖徒の皆さん、全世界インターネットで礼拝を捧げているすべての聖徒の皆さん、 GCN 放送視聴者の皆さん、教会学校の子どもの皆さん、今日の本文第3ヨハネ2節を私が少し変えて読んでみます。愛する聖徒たちよ、あなた方が魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。本文の御言葉は、使徒ヨハネが愛する外洋長老に送った手紙にある期間です。あんまりにも大事にして愛している人に向けられた切ない心が伝わります。これは実は誰の心でしょうか。まさに私たちの魂に幸いを得ていて、すべての点でも幸いを得、また健康であることを望んでおられる父なる神様のお心です。父なる神様は誠実な方なので、この御言葉のようにいつも私たちの人生に祝福を与えてくださいました。季節が変わって、年が何度も変わってもこのような愛が変わらないのです。今年も旧正月から特別ダニエル徹夜、イースター、御霊の人の祝宴を経て今に至るまで、祝福の流れは淀むことなく流れてきました。今日は父なる神様が私たちにこのように多くの祝福を与えておられる理由について伝えたいと思います。このメッセージを通して、皆さんすべてが父なる神様の愛をさらによく知るようになり、またその愛が皆さんの心にもっと深く刻まれますように。それで本文の祈願が皆さんの人生に御事に叶えますよう、主の皆によって祈ります。愛する聖徒の皆さん、父なる神様が私たちにこのように絶えず祝福の流れを与えておられる理由は何でしょうか。第一に、清潔に向かって熱心に走ってきたからです。父なる神様はどれほど清潔というものを喜んでおられるでしょうか。人間工作をされた理由もそれです。清められた誠の神の子供を得るためでした。それで人間を工作しておられるのです。で、罪を犯して御言葉を守り行わない、そのような人のために人間を工作しておられるのではありません。皆さんは本当に立派です。人々はほとんど目に見える富や名誉、権勢を得るためにたった一度だけの人生を浪費します。しかし皆さんは目には見えないもの、すなわち真心を得るために皆さんの持ち物を全部売り払ってきました。そのような方々はもう祝福されているのです。青春も知識と名誉、権勢も自分自身または家族のために使うべき物質と時間も御心なら惜しまず皆捧げてきました。世の多くの人がどうすればもうちょっと儲けようか、どうすればもうちょっと偉くなれるのかと悩むとき、皆さんはどうすればもうちょっと捧げるだろうか、どうすればさらに低くなって主のように兄弟姉妹の足を洗う人になれるだろうかと悩みました。時にはまだ捨てていない悪、すなわち憎しみ、憤り、わだかまりがあるので、イライラしながら悩んだりもしました。なぜそんなに苦しみもだえて生きているのでしょうか。聖なる完全な父なる神様に似せられることをあんまりにも慕っているからです。またこのような父なる神様と主がおられるところ、 真心と全く信仰を持った昔の信仰の人々が入った新しいエルサレムをとても慕っているからです。これだけでなく、清められること、すなわち魂に幸いを得ることが人生のすべての問題の解答であり、祝福の基本条件であることをよく知っているからです。もちろん時にはこれという結実が見えないので、放り出したい時があったかもしれません。カナンの地が目に見えないから、エジプトに帰ろうと言ったイスラエルの民のように、再び世に向かいたい気がする時があったかもしれません。しかしそんなことがあったなら、それは本当に愚かな人です。そうしたらいけないのですね。しかし結局皆さんは再び元気を出して、もう一度父を仰いで新しいエルサレムを目指しました。フィリピ 1-6 にあるように、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを固く信じているからです。また詩篇 126-5 に、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうという霊の世界の法則を信じるからです。今までこのような信仰によって変わることなく清潔のために走ってこられた方は、たとえ7回転んで8回起きたとしても結局祝福されます。御霊の歩み、全く聖なるものという身が今は現れていない時も、信仰を見せるほど注いでくださる恵みと祝福をいつも体験してこられたでしょう。ひょっとしてでも自分はそうではないと思っている方は、感謝して自分の置かれた状況に満足する心が足りないのではないか顧みますように。または本当に清潔を慕ってきたのか、でなければ清潔そのものよりはそれに伴う祝福にもっと関心があったのではないのか、チェックしてみますように。清潔を慕ってきたというなら、さらに清められるために走っていたはずでしょうし、信仰のはかりも高くなって、そのように高くなった分祝福もされたでしょう。でもそうではないなら、清潔そのものよりはそれに伴う祝福にもっと関心があったのではないのか帰り見ますように。虚しいこと、肉にあるそういうことをもっと手に入れたいから熱心に走ってきたのではないのか。使徒ヨハネは概要長老に書いた手紙にこのような御言葉も書き送りました。第3ヨハネ4節に、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。真理である神の御言葉を守り行うこと、光を歩んでいること、それを聞くことほど大きな喜びはないということです。私もそうです。私も皆さんが光の中を歩んでいる、真理に歩んでいるということを聞くと一番嬉しいです。またそのような方に祝福を祈りたいのです。人は心が喜んでいればその顔に現れます。このように私たちの父なる神様も、子供たちが真理に歩んでいることをご覧になって喜ぶとそれを表されます。つまり子供たちにも必ず喜びを与えてくださるのです。で、言い換えれば、皆さんが清められるために努力する姿が父なる神様に喜ばれると、現実的には生きるのが楽ではないこの時代でも平安と豊かな祝福を味わうことができるのです。清潔のための努力はこのように誠に価値があって幸いなのです。したがって、これからもさらに清められるために努めて、皆さんすべてが新しいエルサレムまで攻めていかれますように。愛する聖徒の皆さん、この時間は父なる神様が今日私たちに絶えず祝福の流れを与えてくださる理由について調べています。その第二は、お立てになった牧者を信じたからだと言われました。エリアの後に続いてイスラエルの預言者だった時のことです。シュネムに住んでいた一人の裕福な女性が、預言者エリシャがその町に来るたびに食事に引き止めて、夫を説得していつでも安らかに休める部屋まで用意してくれます。 これに感動したエリシャが、子供がなかったこの女性に祝福を祈りました。それで息子を得る祝福を受けるようになります。このようにして得た大事な子が突然死んだ時も、エリシャを通して生き返ります。で、聖書を見るとこのように、神の預言者が祈って子供を得るそのようなことが書いてあります。で、私の場合は今までどれほど多くの方々に祈って子供ができるようにしたでしょうか。また息子が欲しいなら息子に、娘が欲しいなら娘に、ではそのように祈って祝福されたでしょうか。で、男の子が欲しいなら男の子に、女の子が欲しいなら女の子に、このように祈る通りに神様が働いてくださいました。また、後日、この女性はエリシャとの縁のおかげで失った家と土地も買い戻します。つまり、神の人であるエリシャを信じることによって、人生の生死、回復を司られる神を見つけて体験したのです。この女性はどのように神の預言者を信じて祝福されることができたでしょうか。それは神を恐れる良い心と霊的なことへの慕う心があったからです。このような人は、もしこの地上のどこかに神を表して見せる人がいるというなら、その人に会ってみることを切にしたいます。またその人に会えば、このシュネムの女性のように彼が神の人であることがわかります。第2列王記4の9を見ると、この女性が自分の夫にいつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方は、きっと神の聖なる方に違いありませんと告白しています。彼女は神を恐れていたので、エリシャについての噂だけ聞いても彼が神の人だと悟って仕えたのです。噂だけを聞いてもこのように悟って仕えるのです。それでエリシャに初めて会った時、彼を食事に引き止めました。このことで全く想像さえできなかった大いなる祝福をいただけたのです。私たちの生徒の皆さんはいかがでしょうか。で、生徒の皆さんもほとんどそのような方でしょうね。私たちの生徒の皆さんも今は、なぜ私が祈ると長く日照りだったところに雨が降るのか、病気で死にかけていた人々が生き返るのか知っておられます。神様が皆さんのためにお立てになった牧者を用いて、終わりの時の摂理をどう成し遂げていかれるのかよくご存知です。さらに牧者を通して神様を見つけて体験した方、自分の信仰では到底解決できない、もつれていた問題が解決された方、到底受けられない祝福を受けた方は牧者を信じますが、それが愛から始まっているので簡単に変わらないのが見られます。ですからこのような方は、時には私が霊的に深い理解しにくいことを言っても何とか理解しようと祈ります。また神様が牧者を用いてその御心を成し遂げられることを信じるので、神の良き御心を謙遜に求めます。もちろんたまに信仰の弱い生徒のうちには、自分の思いの中で疑ったり裁いたりすることもあります。皆さん、神の人を裁いて罪に定めることがあってはなりません。神様は全てをご存知である方です。神様がその人のことを支えてくださる、その口の言葉を確かにしてくださるのに、自分は知らないのに神様の人をそんなに裁いたりしてはいけません。たまに信仰が弱い生徒のうちには、自分の思いの中で疑ったり裁いたりすることもあります。このような時も慈しむ深い神様は、 あれこれの体験を通して悟れるように恵みをくださいます。最近ある男性生徒はバイクに乗って配達をしていましたが、居眠りしてしまい貨物トラックにぶつかるヒヤッとする事故に遭いました。それでも神様は骨折はもちろん打撲傷一つも負わないように守ってくださいました。このように牧者の空間を体験したこの生徒は、これまで牧者にいつも学んで知っていたのに手術を完全に守らなかったことと、10分の1献金をしなかったこと、牧者についてふとよぎる思いでも完全ではなかったことを悔い改めたと言いました。すると天国への希望と私も変えられることができるという自信が湧いてきたそうです。このように牧者を信じるときとそうでないときとは霊的に満たされる程度がはっきりと違ってくるのが分かります。ある人は10分の1献金もしてないのに、私は良い生き方をしてきましたというのが見られます。皆さん、10分の1献金をしないと良いことでありません。神様のものですね。それをまた捧げるのが10分の1献金なのに、そういう10分の1献金もしなかったのに事故にあって私のところに来て、こんなに良い生き方をしてきたのに、どうして私にこんなことがあったでしょうかという方がいるんですね。絶対そうでありません。前の歴史を見ても、例えばドラマ審査員団で皆さんご覧になったように、あんなに正しい良心、良い心で善の道を歩んできた人なら、あんなにいろいろ苦しみにあっても神様が守ってくださって、結局良い結果を、良い実を結ぶように導いてくださるのが見られます。私もそうです。今までいろんな試練にあってきても、私は不利益にあったりもうしたことはなかったのです。神様が守ってくださって、私の前で誰かが私の悪口を言ったり、誰かが私を殴ったり、国から何とかしようとしても私には直接被害を与えることはできませんでした。どうしてでしょうか。神様が守ってくださるからです。神様は善であられる方なので、善の道を選ぶ人を守ってくださいます。ですから不利益に遭うことはありません。それなのに自分が不利益に遭って監獄に行かなければならなくなったり、あるいは裁判にかけられたりする場合は、自分が悪を行ったからそうです。絶対正しい道を歩んできた人はそんな目に遭わないのですね。ですから自分がそのような悪い道を歩んできたのに、それでそんなひどい目にあったりしてしまいました。それなのに自分が良い生き方をしてきました、それなのにこんな目に遭いましたと言ってはいけません。そんな目に遭うことも、例えば自分が欲があるから他の人のものをもっと